今朝の新約聖書マタイによる福音書57節以下が私たちに明らかにしておりますことは、当時の最高法院と呼ばれるユダヤの社会の裁判において、主イエスキリストは死刑の判決を受けた、そのことが今日のところに記されております。その死刑の判決を受けるというこの事柄、そこにそのことについての特に2つのことに焦点を当てて見ていきたいと思うのであります。一つは、62節にですね、63節ですか、63節のところに、黙り続けておられたという言葉が書いてあります。そして、64節のところにはイエスは言われたという言葉が書いてありますね。イエスは黙っていたというそういう姿と、またイエス様は口を開いて語ったというこの2つの点に特に注目をしていきたいと思うのであります。第一の点は、このイエス様がこの裁判において黙っておられたということでありますが、黙ってこの事柄を引き受けておられた、ひたすら苦難のしもべとしてこれを担っていかれたという点が明らかにされるのであります。イエス様のご生涯を見ますと、思い出してみますと、生まれ育ったナザレを出てガリラに行き、時は満ちた神の国は近づいた、福音を信じよと、悔い改めて福音を信じなさいと、そう言ってこの宣教を開始されたということがありました。でそういうふうに語るだけではなくて、その具体的な神の国が来たということの印をイエス様は行われた。悪霊に疲れている者の悪霊を追い出し、熱病に苦しむ者の病を癒す。イエスはすべての町々村々を巡り歩いて諸会堂で教え、御国の福音を述べ伝え、あらゆる病気、あらゆる患いをお癒しになった。それだけでなく、そのような癒しをこの安息日に行ってもよいかどうかということを確かめるために、ある安息日に片手の泣いた人が街道に連れられてきていた。そしてもしこの安息日に癒しを行ったならば、イエスはこの安息日立法違反、つまり安息日には何もしてはいけないというそういう規定があったんですね。ですから安息日にたとえいいことであっても癒しをするというそういう技をするならば、それは立法違反ではないかという、そういうことのためにイエス様を、もし安息日にその癒しをするならば裁判所に訴えるという、そういうことがこのあったわけですね。でその時マタイ福音書にはこういう言葉が書いてありました。イエスはこう語り出した。一匹の羊を持っている人があるとして、もしそれが安息日に穴に落ちたならば、手をかけて引き上げてやらないだろうか。人は羊よりも優れているではないかと言った。マルコ福音書には、安息日に律法で許されているのは善を行うことか悪を行うことか、命を救うことか殺すことかと主イエスは問われたが、彼らは黙っていた。イエスは怒って人々を見回し、彼らの頑なな心を悲しみながら、その 片手の泣いた人に言った。手を伸ばしなさい。その人がイエス様の言葉に従って手を伸ばすと、手は元通りになった。この話の結果はどうなっていったか。パリサイ派の人々は出て行き、早速ヘロデ派の人々と一緒にどのようにしてイエスを殺そうかと相談し始めたとあるのであります。もうこの時点でマルコ福音書はもう第3章のところにそのことが書いてあるんです。もうイエス様が宣教を始めて、もうすぐにイエス様をこのどのようにしてが殺そうという相談が始まっていたと書いてあるんですね。あるいは我々がよく知ってます、エルサレムの神殿でイエス様が鳩を売る者たちの台ですね、両替人の台を腰掛けをですね、このひっくり返すというようなことがありましたよね。そして私の家は祈りの家と唱えられるべきであると言われた。でその結末はどうなったか、こう書いてありますね。祭司長たちや律法学者たちはこのイエス様の言葉を聞いて、イエスをどのようにして殺そうかと図ったと書いてありますね。ヨハネ福音書にはラザロが、病気で亡くなったラザロが墓の中に葬られて入れられて、そしてラザロを蘇らす場面がありますよね。誰でも知っていると思います。そしてその時にですね、この聖書はこう書いてるんですね。この男は多くの印を行っているが、このままにしておけば皆が彼を信じるようになるだろうことになる。この日から彼らはイエスを殺そうと企んだ。このようないくつかのことを振り返ってみましても、イエス様が宣教活動を始めてもうすぐにそこには死の影が差し込んでいたというふうに言うことができます。そしてこのマタイ福音書第20章では、少し前の6章ほど前の20章ではですね、弟子たちだけを呼び寄せてこう言われた。今私たちはエルサレムに登っていく。人の子は祭司長たちや律法学者たちに引き渡される。彼らは死刑を宣告して異邦人に引き渡す。人の子を侮辱し、鞭打ち、十字架につけるためである。そして人の子は三日目に復活すると、イエス様は弟子たちに語った。神は一人もイエス・キリストをこの世に使わし、神の福音を明らかにし、神の恵みのご支配を明らかにしようとしたわけでありますね。ところが今見たように、この世はそれを受け入れようとしなかった。それが主イエスに対する妬みからであったのか、あるいはイエス・キリストが言われたように、人間の心の固くなさであったのか、いずれにしてもこの世は神の子イエス・キリストのなさったその救いの御業、神の国はここに来たというその救いの御業を素直に受けようとはしなかった。ああ、ここに神の恵みが返されたのか、そういうふうに素直にイエス様の言葉や御業を受け取ればよかったんですけれども、パリサイ派の人たちは自分たちのやったことを堅くなに変えようとはしなかった。自分たちのやってることが変えることはしなかった。反対に自分たちがやってきたことを破ってしまうイエス・キリストの存在を許せなかった。イエス様はこの世に神のご支配をもたらされました。しかしそのことがこの世との摩擦を生じることになった。しかし神は人間を脅したりですね、あるいは全能の力を使って力ずくで強制力を持って人間を神に向かわせるようには しなかった。あくまでも一人一人が 神に心の向きを変えていく、これが悔い改めてという言葉ですよね。一人一人がどうしたら本当に神の方に心を向けていくのかっていう、そのことのためにですね、どういう方法を神様は取られたか、一人一人が心の向きを変えていく、力づくではない、強制ではない。パウロはローマ書第1章でこう書いていますね。福音には神の義が掲示されていますが、それは初めから終わりまで信仰を通して実現されるのです。正しいものは信仰によって生きると書いてあります。神は長い間人間が神と共に歩むようにと忍耐してこられたが、ついに神は時満ちて、神が神へ、人間が神へと向きを変えていく、その方法として神に対する人間の背きの罪を神の子イエス・キリストに背負わされるという、そういうあり方を取られた。キリストは福音の到来を宣言されただけでなく、実は神の子イエス・キリストご自身が苦難を耐え忍ぶ、その事実、その実際の行動によって人間が神に対して心の向きを変えていくという、そういう手段を取られた。神に背いた人間が神に対して心を向けていくということは、実は神によってしか担うことができない重いことであったんです。我々簡単に神様に心を向けることができるかと思うと、実はそうではないんですね。詩篇49編にはこういう言葉があります。魂をあがなう値は高く、とこしえに払い終えることはない。神に背いた魂を神のもとに戻すためには、人間が自分の力で払い終えることはできないほど値高いものである。これが詩篇49に書いてある。言い換えれば、私たちが神のもとに戻る、神のもとに帰っていくということは、実は人間自身の力ではできなかったということなんですね。できないことなんだということです。しかし旧約聖書には、実は罪を担っていく人のことがすでに予言されていた。それはイザヤ書53章前後にあります、主の苦難のしもべ、主のしもべの歌と言われる一連の予言がありました。その一つが、私たちがよく知っていますイザヤ書53章のあの苦難のしもべの歌でありますね。その6節7節にこういう言葉が書いてありますね。主は私たちの罪をすべて彼に負わせられた。彼は苦役を課せられてかがみ込み、口を開かなかった。ほふり場に惹かれる子羊のように、毛を切る者の前に物を言わない羊のように、彼は口を開かなかった。彼は捕らえられ裁きを受けて、彼は命を取られた。彼の時代の誰が思い巡らしたであろうか。私の民の背きのために彼が神の手にかかり、命ある者の力絶たれたことを。彼は不法を働かず、その口に偽りもなかったのに、その墓は神に逆らう者と共にあった。私のしもべは多くの人が正しい者とされるために、彼らの罪を自ら負った。多くの人の過ちを担い、背いた者のために取りなしをしたのはこの人であった。まさしくイエス・キリストはこの裁判の場面で一言も先ほど弁明をしなかった。祭司長がなぜ黙っているのかと言った。あなたに不利な証言が次々と語られているではないか。しかし一切の反論をしなかった。62節には、 大祭司が立ち上がり、お前に不倫が証言をしているがどうなのか。イエスは黙り続けておられたと書いてありますよね。一切反論しなかったっていう、黙っていたっていうことです。すなわちイエス・キリストが見つめていたのはこの世の法廷ではなかった。ただひたすら聖書によって明らかにされている神の御心、人間の罪が贖われ神に向きを変えていくために何が必要なのか、苦難のしもべの姿にイエス・キリストは思いを馳せていた。それがイエス・キリストの沈黙であった。ほふり場に惹かれる子羊のように神のしもべとして父なる神の御業にひたすら忠実に従っていく、そこに心を向けていく、それ以外には何も見向きも耳を傾けることもしなかった。ですからこの主のしもべの歌の少し前に50イザヤ書50章というところがあるんですけど、そこにはこういう言葉がありますよね。打とうとする者には背中を任せ、髭を抜こうとする者には頬を任せた、顔を隠さずにあざけりと唾を受けた、唾を受けた。まさにこれが一番最後の67節のところで書いてあった。最高法院の者たちがイエスの顔に唾をかけ、キリストの顔に袋をかぶせて拳で殴り、ある者は平手で打ちながら、キリストよ、お前を殴ったのは誰か言い当ててみろ、そう言ったと書いてあるんです。まさにこの場面で、この裁判の場面で展開されているのはこのイザヤ書にある苦難のしもべの姿、その人そのものの姿であった。私たちもこの世で、この世の人生において苦難や恥ずかしめ、あるいは偽りの証言で不利な立場に立たされたり、唾をかけられたり軽蔑されたり侮辱されたり、拳で投げられるような、まあ文字通り同じではないかもしれませんけれども、そういう経験をすることがあるかもしれません。そのような私たちに対して具体的に十字架を背負って黙々と歩まれたこの苦難のしもべイエス・キリストを見よと今日の聖書は私たちに示しているのです。私たちの苦難とイエス・キリストの苦難とは全く質の違うものでありますけれども、イエス・キリストもまた私たちと同じ肉を取られた存在でありましたね。ヘブル人の手紙の中にこういう言葉があります。激しい、この大祭司は激しい叫びと忍耐を味わわれた。この大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではなく、罪を犯さなかったが、犯されなかったが、あらゆる点において私たちと同様に試練に遭われたのです。まさにこれは肉のキリストが、肉を持っているキリストがまさにこの罵られたり唾きされたり拳で打たれたり、そういう苦難を経験された。私たちがこの世で苦しみに遭うときに、このキリストの裁判の場面、ああキリストご自身もまた苦難を味わっておられたんだな、このキリストご自身が味わわれた苦難へと思いを馳せ、この十字架のキリストとですね、私たちはその苦難を通して結び合わされていくということが許されているわけでありますね。あるハンセン氏病の患者の、手記を読んだんですけど、そこにこういう言葉が書いてありましたね。今から30年前のことになりますけれども、自分は目の病気を患って、目の病を患って少し良くなったかと思えばまた悪くなりと、そういうことは繰り返して患っているうちに、 視力がだんだんと衰えてきた。その上、顔面神経痛が起こってですね、日夜顔と言わず眼球までもが激しく痛み、それが数ヶ月も続いたでしょうか。失明の不安と痛みに耐えての毎日は随分つらかった。当時その施設の中にはですね、80名ほどの視力の障害者がいた。その人たちが頑張って生きておられるんだからと自分を励ましてはみたんですけれども、脳天から焼き火箸を入れえぐられるような痛みに耐えられなくなった。この痛みからどうすれば逃れられるだろうかとそのことばかりを考え、祈りすらできなくなっていた私に、主は憐れみをもって十字架のに釘付けされたお姿をお示しくださいました。その時私の心に賛美歌の136番が浮かんだ。それはゲルハルトですかね、血潮滴る主の御頭、棘に刺されし主の御頭、悩みと恥にやつれし主を我は賢み君と仰ぐ。まさにその主の御苦しみを思えば、今まで耐え難いと思っていた苦しみにも耐えられるようになりました。この賛美歌を心の中で繰り返し暗唱していると涙が溢れてきましたと、そう書いてました。多分この方もクリスチャンだったんだけれども、ある時本当にこの脳天にですね、頭にもう焼き火箸が差し込まれるような、そういう痛みを経験して、そしてその時初めてあの主イエスキリストの十字架、血潮滴る主の御頭、棘に刺されし主の御頭、悩みと恥にやつれし主、この主に改めてですね、新しくその痛みを通してっていうか、痛みによってこう出会ったということなんですね。そのことを書いてました。キリストはただ黙々として黙って一切の弁明を語らず、ひたすら一途に私たちの罪ばかりでなく全世界の罪を一つ残らず償う生贄、生贄としてご自身を十字架に捧げる働き、その働きが実はこの裁判の場面においてもですね、行われていたということなんですよ。これが第一点になります。第二の点は、この裁判の中で今までイエス様は黙ってたんだけれども、それに続いてただ一回だけ口を開かれたということが、その次の63節に書いてますよね。それはイエス様がですね、この大祭司の質問に対して、64節でしたか、ね、イエスは言われたという言葉が書いてありますね。大祭司がこう言ったんです。生ける神に誓って我々に答えよ、お前は神の子メシアなのか。そう尋ねた時、イエス様は口を開かれたんですね。イエスキリストはただ黙っていたというのじゃないんですね。語るべき時にはっきりとご自分のことを語られたということでありますね。何と言われたか。それはあなたが言ったことです。私は言っておく。あなたたちはやがて人の子が全能の神の右に座り、天の雲に乗ってくるのを見る。あなたの言う通り、その通り、私はメシアである。神の子であると言われたんです。このあなたが言ってることですということですけど、ちょっと分かりにくい言葉ですけれども、その言わんとすることは、あなたの言う通りその通りである。ご自分がキリストであり、救い主であり、メシアであり、文字通り神の子、すなわち神そのものであることを、旧約聖書に記されている2つの言葉を引用して語ったのです。 一つは詩編の中から、全能の神の右の座につくがよいという言われているこの詩編の110編ですかね。その言葉がここでイエス様はこの言葉を使った。全能の神の右に座る、右っていうのはそういう権限を与えられたっていうことですね。神と同じ権限を与えられているっていうことを表しています。そして2番目にはダニエル書7章にある人の子が雲の天の雲に乗ってくる、救い主が天の雲に乗ってくる、これもそして神の御前に出て神の権威意向王権を受けたという、そのことが記されているこの言葉をイエス様は持ってきてですね、語ってご自分をメシアとした。メシアと訳せばキリストですね。ご自分を救い主キリストとした、神の子神とした、そうはっきりと宣言された。その時大祭司カヤファが衣を裂いて怒りをあらわにした。これは神の皆を汚したことだ、神を冒涜したことだと言った。モーセの律法レビ記7章には、神の皆を呪う者は死刑に処せられるという規定があったんです。これは石打ちの刑に処せられるということなんですね。しかし当時ローマに支配されていたこのユダヤの国はですね、最終的に死刑にする権限はローマが持っていた、ローマ政府が持っていた。ですからローマの総督であったピラトに死刑の執行権というんです、死刑執行権があったわけですね。そしてローマの法律ではこの十字架刑っていうのが死刑だったんですね。そのゆえに十字架刑になっていったんでありますね。初代教会から今日まで教会は罪なき神の子羊であるイエスがキリスト救い主子なる神としてこの十字架の上で死にたもうた、しかし三日目に復活して人々に現れるということを福音宣教の中心として語ってまいりました。私たちは十字架に使われたキリストを述べ伝える、教会初代教会からそのことを宣教してきた。しかしこの十字架のキリストは墓に葬られたままではあったのではない、それで終わったのではない、三日目によみがえらされ神の右に座す、すなわち神の権威を与えられた子なる神として新しいキリストの復活の体としての教会を立てておられる。このお方は再び神の権威を持ってやがて来ると、そう宣言されました。イエス・キリストは見えざる教会、復活の体としての新しい神殿を建てて、そして世の終わりまであなた方と共にいると宣言なさったのですね。先ほど読んだ詩編第20編にこういう言葉がありますね。その第20編の7節、今私は知った、主は油注がれた方に勝利を授け、聖なる天から彼に応えて右の御手による救いの力を示されること。それは一言で言えばですね、神の御子キリストが十字架につけられ死に渡されたが、神はその十字架のキリストをイエスをその神の右の手、無から有を作り出す神の偉大な力、全能の御手によってイエス・キリストを死者の中からよみがえらせ、人間の神に対する背きの罪に対して勝利を与えてくださることを今私は知った、そうこの詩編の20編が語っているのであります。私たちは今朝のイエス・キリストのこの裁判の場面、黙々と 十字架を担っていかれたイエス・キリストのお姿は、神に背く私たちの罪を許し贖い、私たちが神のもとに帰っていくための神の深い愛の御業であった。同時に神はこのキリストを死者の中からよみがえらせ、死の勝利者とされたということは、私たちに新しい命の恵みを与えてくださるためであった。この復活のキリスト、神の御力を与えられて与えられたこの永遠のキリストがおられるゆえに、私たちは新しい命に生きることができる。このようにこの裁判の場面においてもですね、私たちが本当に信仰に生きることのできる根拠がここにあるということですね。キリストは黙々として罪の贖いを、技を担っていかれた。全世界の罪を贖うために一言も弁明なさらず、言い訳をせず、ひたすらこの技を担っていかれた。そして同時に私たちが新しい命に生きることもできるために、神はイエス・キリストをよみがえらせてくださったんだ。そのことをここでもですね、今日はこの2つのことが今日のところからですね、明らかにされているのであります。ここに私たちのですね、信仰の根拠があるんだ。イエス・キリストのこの御業に私たちが信仰によって生きていく根拠があるんだということが明瞭に示されているのであります。このことを心から感謝して、今週もこの主と共に歩んでいきたいのであります。お祈りいたします。父なる神様、新しい一週間が与えられました。さまざまな困難を抱えている私たちでありますが、この社会でありますが、どうかこれに耐え、信仰と希望と愛を、その恵みを豊かに与えられて、私たちもまたこの信仰に、希望に、愛の技に生きることができますように、今週一週間の戦いをどうか導いてください。やめる者を励まし、悲しむ者と共に悲しみ、共にこの一週間の戦い、良き戦いをなすことができますように、一人一人に御言葉とあなたの豊かな聖霊の導きを与えてください。これらの祈り、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。